気軽に相談、町の保健師の時間です。こんにちは、門垣敏子です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺っております。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもさんに特化した訪問看護では家庭に伺って家族に寄り添いながら支援していらっしゃいます。例えば発達に不安があるお子さん、また学校に行きづらいお子さんのいらっしゃる家庭など、なかなかどこに相談していいかわからないし、お家を見ていただくことも随分ヒントになるとお話も伺っておりますので、今日もご紹介していきたいと思います。さあ、いよいよもうゴールデンウィークも終わって、気候はいいんですけども、そして光も眩しいんですが、長かったです ね、
ですね、
今回のゴールデンウィークね、
12時間でした ね、
だからこの長い連休が終わって、この休み明け、意外と学校に行きづらいっていうのが初めてこう出てきたり、それからまあ前からなかなか難しかったお子さんがもっと行きにくくなったりという、そんなちょっと大切な時期なので、この時にぜひお伝えしたいという内容を今日はお話しいただきたいんですが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、はい、もうやっと頑張った新学期が長い休みで、もうほっとしたかなと思うんですけれども、
リズムができたと思ったのに、
うん、そうですね、なので大きなストレスが抱えてしまうと、なかなか次のなんだろう、リバウンドといいますか、はい、そこでちょっと頑張れないという方もちょっと出てくるかなとは思います。
ね、起き上がるのがちょっとね、うん、しんどいっていう。
そうですね、なのでちょっとストレスを感じやすくなったりすると、はい、まあ私たちでもそうかなと思うんですけど、まあ私がダメやったんかなとか思いがちな時期になるかなと思いますね。
親御さんがですか。
親御さんっていうよりも自分自身もそうかなと思うんですよね。
自分自身が、
うん、なんか今まで4月一生懸命頑張ってきて、はい、フルでやってきた目いっぱいの心が、はい、休みと一緒にふっと、はい、和らいだことで、そこからまたじゃあさあ頑張ろうって思えていけたらいいんですけど、なんかいけなかったことで自分が頑張れない自分なんじゃないかと、こう自己否定じゃないですけどね、してしまう時期でもあるかなと思いますので、まあ、その時はすごくすごく頑張ったっていう自分をまず褒めてあげていただいて、自分で褒めるのと、
なかなか難しいですね。
ね、きっとそうかなと思うんですけど、私もそうなのでね、でもすごい頑張ってるよねって、なんなら声に出していくことが一番大事ですね。
自分自身で、うん、私頑張ってる。
そうです、そうです。
あ、言ったことないですね。
うん、ね、そうですよね、なんか頭の中で処理しようとすると、やっぱり脳って結構なんだろう、危険を察知する動物ですので、はいはい、そこから離れられない、言葉にすることでちょっと自分と客観視ができるっていうところがありますので、
自分の声であっても、
う
ん、客観的に受け止めることができる。
そうですね、
面白い。そうなんですね。そうなんです
よ、
なんか
とても言葉って大事なんですよね。
そうですね、う
ん、ぜひ声に出して、もう堂々と胸張りながら
それがこう自分でできるというか、気づいてるお子さんというか、自分はダメなのかなってこう言えるお子さんと、小さい間っていうのはなかなかそれにすら気づかないですよね。そうですよね、うんうん、
全く気づかないで、それでも行かなくてはいけないから、その小っちゃい子っていうのはもう、ね、もっと一緒にも親御さん連れられていく
のが
多いかなと思いますので、多分どこかで体の症状が出てしまうお子さんもいらっしゃいますね。気づかないまま頑張りすぎると
言いますか、体の症状といったら、
例えばちょっとお食事が喉が通らなくなってしまうだとか、はい、ちょっと朝がちょっとなかなか起きてこないなとか、少し目がうつろだなとか、言葉数が減ってきてるなっていうような形で、
いつもと比べて、そのお子さんね、いつもと比べて、
そうですね、
他のお子さんではなくてですね、
もう本人軸で見ていただければいいかなと思いますので、ちょっとそういった時は少し何でも、まあ、すぐ声かけなくてもいいんですけれど、観察をしっかりしていただいて、本当に寝れてるかなとか、そこら辺で親御様も焦らず、ちょっと観察しながら、ちょっとリズムが崩れてきて、ちょっと言葉数が少ないなと思って、喋れそうな時にゆっくりと向き合っていただければいいかなと思います。
なるほどね、特に今日がこういわゆる長いゴールデンウィークで、また週末に、金土とあって、でまたお休みが来て、今日からっていうところもあるので、
そうですね、
今日の朝、とてもいつもと違った雰囲気っていうお子さんもいらしたかもしれないですよね。
そうですね、
私が眠れなかった時、そういえば、うん、覚えてないけど親からあの眠れたとか、うん、聞かれて覚えがないような気がする、
うん、そうですよね。
自分は眠れない眠れないだから不思議と、うん、あの時ってもっと早く朝になればいいのにと思いました。眠らなくていいんだからって。
あ、そうですよね、
うんうん、だから夜中の2時3時っていやもっと6時7時にならない、うん、もっと早くならないかなって、うん、眠らないまま思った覚えが、
そうですよね、
思い出しました。
確かにあのお子様でも不安が強くなるからこそ、夜にちょっと携帯見ちゃったりとかゲームしちゃったりです、
ね、
そうですね、だってそれで生活リズムが崩れてしまって、で頭が休んでないからずっと危険信号のままで、
そう
もうあの神経過敏になっているので、それですごく 悪循環になってしまうということはありますね、う
ん、一回ちょっとあのもう一回伺いたいんですけど、うん、その疲れているっていうのはいわゆる脳が疲れているんですか。
そうですそうです、脳疲労ですね。
脳が疲労している、
うん、そうですね。そこがちょっとやっぱりあのリセットされないとなかなかあの考え方も、あのもうどんどんどんどんちょっとマイナスの方に行きがちになりますし、あのそこをまずフォーカスして見ていただけたらいいかなと思うので、やっぱり夜寝れるっていうところの睡眠のリズムが乱れてないかなとか、
はいはい、
ちょっとあのまあ喋れなくなってきてるっていうのもそれも脳疲労として、あ思考が停止してきている、
そっか、はいはい、
会話にならないとかできないと言いますか、しようとしても考えられないので、ちょっとぼーっとしてしまうだとかっていうところが出てくるかなと思いますので、
はい、
そういった症状がないかなっていうのも一つ見ていただいて、まずそのホルモンバランスを整えるっていうことをしっかりしていただけれたらありがたいかなと思います。
つまり脳が疲労してくるとホルモンバランスが崩れる。
そうですね、
これはもう完全にこう内科的なものですよね。
ああ、 そうですよね。ただ数値に現れないって言いますか、そこがやっぱりその、
う
ん、児童精神とその内科のその狭間でちょっと難しいところなのかもしれないんですけれども、うん、
ただ単なる気合で治るものではないんですよね。
そうです、気合では治らないです ね、
だからまあ昔だったらそのシャキッとしてとか、ね、うん、そういう言葉を聞いた覚えもありますけど、うんうん、ホルモンのバランス崩れたら自分でどうしようもないですもん。
脳の中ではもう、はい、もうあなた危険だから休みなさい休みなさいってなってるし、でも行かないといけないしみたいなところが出てくるかなと思いますね。
そうなんですね、うん、ということは子どもさんが大変ですよね。
そうですね、うん、本当に
今日もう渋ってる行けないっていう時に一番困ってるのは、
そう本人さんですね。本当にもうあのぼーっとしてるように見えて頭の中ではもう本当になんだろう、もう騒音ずっと騒音を浴びせられているような状態になっているので、なんかそれを想像すると、あの親御様とかもあすごい疲れてるんだなっていうのがなんか
イメージできたら、ね、
イメージできるかなと思いますので、そういった時にちょっと、まあ、今は全然耳に入らなそうだなと思ったらちょっとそっとしていただいて、
はい、
ただあの何回かラジオでもお話したように光を浴びるだとか、はい、ちょっと軽い運動ですね、
はい、
ホルモンバランス整えるために運動をする。あのしんどい時ってなかなか体を動かしたくないと思うんですけど、
そうですね、
体を動かすことであの脳のホルモンバランスも整ってきて、ちょっとずつこう考え方の思考が前向きになってきたりもしますので、案外体を動かすっていうのも一つの手ですね、
じゃ あ、 まあ一緒にお散歩すると、
うん、そうですね、
だからまず一声目はもう今日は学校行きたくないって言った場合に、うん、まあ親御さんとしてもびっくりしますよね、
うん、そうですね、どうしたのでちょっと はてなでちょっと疑問符で声かけしていただいて、もし喋れそうお話ができそうやったら、うん、その本人 の、 あの考えてることだったり思ってることをちょっと引き出していただいて、なんで学校行けないのかなっていうところを一緒に探っていくといいますか、
今でも割とこう親御さんもあのお仕事があって、
うん、そうですね、
時間をじっくりと、いつものリズムのつもりが、でご自身も長いお休みがあったので、さあ今日からとこ
う、そうですね、
気合い入れてね、えって リズム前に進まないのとなってやっぱり焦りもあるけど、こう大元のご本人子どもさんのことを思ったら、もう子どもさんはとにかく脳の中が、
そうです
ね、すっごい動き回ってるから、
そうですね、
小さい体の中で大変な状態なんだと、瞬間的に こうイメージをしないといけないということです、
うん、ですね、
大人の方が
そうですね、うん、すごくあの私も働いてる身なんですごくわかるんですけれども親御様の気持ちもわかるんですけれども、
ね、そうですよね、うん、そしたら一旦覚悟してちょっとこう時間をゆったり持って、うん、今日はちょっと遅れて自分の仕事のあれはこう段取りをつける前に子どもさんに全面的にまず向かった方がいいですか、うん、
それも危険ですよね。
それも
案外なんですけど、はい、親御さんが全集中自分の子どもになることで、はい、目につきやすくなって口に出してしまうと言いますか
子どもさんの状況が
そうですね、あの何かしら声かけてしまうことでストレスになるお子さんもいらっしゃるので、まあ、ある程度一人で過ごせるようなお子様であれ ば安全の確保をして、はい、まあ、私は今日お仕事行くけど何時には帰ってくるか、うん、その時にお話ゆっくりしたいなと思ってるんだけどって言って、はい、席というかお仕事に行かれてもいいですし、
ということはお休みすることを否定もせずまずは聞いてどうしたのからで、それでじゃあ今日は休む、分かった、でもお母さんはお父さんは仕事があるから、出て、でただし帰る時間をちゃんと言ってあげて、でその後帰ってからよかったらお話ししようかという、
そうですね、
自分はあんまり変わらない方がいいんですね。
そうですね、なんか全部、はい、子供に向けることで子供もそれでプレッシャーになってしまう、
負担になるんですか、
ママの仕事をなんか休ませてしまったなとか、は
いは
い、
そっか、
うん、きっとお休みすることでいろいろお母様も連絡しなくちゃいけなかったりで、多分そこでストレスが親御さんにもかかって、それが多分言葉にしなくても出てくるどっかで出てくるところもありますし、
す、ね、
お互いがお互いの生活をしっかり守っていただきながら、ただその一緒に過ごす時間が大事なのではなくって、向き合うその瞬間といいますか、向き合う時間をしっかり確保する、子どもの時間というのを確保して、その中でちゃんと全集中でその時に子どもと向き合えばいいかなと思いますね、
は
い、
じゃあ向き合う時間は作るけど、そこはもう量ではなくて密度で、
そうです、そうですね、
ああそうなんですね、じゃあ今日そうやってちょっとなかなかそういう話し合いができなかった方、帰ってからお話をするとか、まあ、今日がこれからこれを発信していきますので、お聞きになられた方、明日明後日とよかったらちょっとご自身の過ごし方も考えていただきながら、まず一番におっしゃったのは子どもさん自身が一番焦ってて、不安もあるんだということを、
そうですね、
大人側がちゃんと共通で思っておく、
そうですね、
これは大事、
そうですね、きっと親御さんも焦りもあって不安も大きいとは思うんですけれども、まあ、まず大前提として子どもの本人が一番不安がある、焦っているっていうことはみんなが分かってると、ちょっと言葉かけが違ったり、ちょっと仕草だったり対応が少し変化があると、それを子ども自身の方が親よりももっと愛情を向けているので、子どもの方が親のことを察知してるんですよね、
はい、
親以上に、
な
のでそういうことが、親が変わったら子どももちょっとずつ変化が見られると思いますので、まあ、親御さんが変わるというか変わらなくてもいいんですけど、ちょっと考え方 の
受け止め方というか、
ちょっとルートを変えてみる、はい、考え方を変えてみるだけでもいいかなと思います、
ね、考え方ね、そうですね、でなんかこうその子どもさんのそういうこうちょっと一旦止まっていく、脳が疲れきってるから止まりたいと言ってることを受け止めるには、なんかこうそれなりの大人側のおまじないじゃないですけど、なんかこう認識することとかは、なんか
そうですね、
思っておくことありますかね。
やっぱり人間のもう動物的なところで言うと、もう本当にただ一人にならない限り、誰かと人と人と接することでもう成長 し続ける動物であるということをまず認識してもらったら、まあ、私一人でも一人じゃない、なので何かを、自分が何かの何者かになって何かを貢献しないといけないって、すごく頑張らないといけないと思わなくても、ただそこにいるだけで誰かに影響を与えてて、誰かの成長になってるし、お互い様で影響し合えてるので、本当にそこにいるだけでいいんだよっていうところを、まあ、自分自身にも言葉にして 存在意義を有効に感じていただいて、それをこうお互い知ることでまた違ってくるかなと思いますので、
そういうことって変な言い方ですけど学校では習わないこと
なんですよね。なかなかそこはそうですよね、
専門的なお勉強しない限りはそこへのこう考えがいかないけど、
そうですよね、
人っていうのはそこにいるだけで誰かに何らかの影響を与えていく存在なんだと、
そう
なん
です、
うん、
それで成長し続けられる存在なんだ、何者かにならなくてもお互い成長できる動物なので、
何かを成し遂げなくてもいいということなんですね。そうです、極端に言ったら、
う
ん
う
ん、
そうですね、
自分が今ここに生まれて育って、うん、大げさに言うと生きているだけで、
う
ん、ちゃんと周りにも何らかの影響があるし、うん、で存在価値もあるし、うん、成長もできる、
そうなんです、し続けてるんですよね、
し続けている、
うん、なのでそこをもう皆さんまでこう共通して理解することで、やっぱ人の尊さと言いますか、
ね、
なんか人間ってすごいなっていうところで、なんか焦らなくてもいいなっていうところに行きつけたらいいかなと思いますね。
だからまあ親になるっていうことはある程度の年齢に達してらっしゃるから、うん、今までの経験を見たら確かにいろんな人との関わりの中でこうだこうだこうだって考えると、うん、ちょっとはこう実感できる、腑に落ちる人はもうそこに、私はここにいるだけで成長もしてるし、うん、十分なんだというものをちょっとおまじないのように思い込んでいたら、今度はその子どもさんである今とってもこう焦っている不安がいっぱいのお子さんに対する言葉がけが、はっきりした違いがなくてもちょっとした声がけ、態度、
うん、そうですね、
変わりますか、
うん、変わると思いますね。結局本当にお子様のことなので、将来大丈夫かなとか、
そこまでいきますよ ね、 もう今日一日朝渋っただけで、
うん、本当にそうかなと思うんですけれども、うんうん、まずはその成長し続けてるんだと思うと、ちょっと心が明るく、親も軽くならなったらいいなっていうのがあって、
そうですね、うん、今日ちょっとネットの中でやっぱり学校に行くっていうことがこうものすごく大切なんだっていう、こう社会的な何て言うのかな、偏重社会って書いてたかな、出席することがとっても大事だという、うん、そういう偏重社会の歪みが、うん、例えば今日学校行けないという、うん、その不登校になってるお子さんへの、うん、受け止め方も違うんだってことが長々とこう出てたので、うん、ちょっと走り読みしかできてなかったんですけども、現在35万人というこの数、うん、そうですね、さらっとこうその数字を見ると、あ、そんなにも迷ってらっしゃる、うん、やっぱりお子さんがいらっしゃるんだっていうところを考えると、出席ってことがものすごく重要とかじゃなく、うん、子どもさんが喜んで生活する場所、
う
ん、
そうですね、
を見つけていけたら、
うんうん、
一番ノーマルなのは確かにみんなと一緒にこう、うん、行ったと、うん、でもそこが落ち着けないなら違う場所があっていいんじゃないかっていう、
本当そう思います。
そういうこうやっぱり私が大好きな言葉ですけど、やっぱり居場所、うんうん、転校生に余計に居場所っていう言葉は好きで、うんうん、なかなか作ること難しいですけども、居場所がこうできるとちょっと落ち着く
でしょうかね。そうですね、やっぱり気持ちがこう安心するとストレスもちょっとずつ減ってくると思いますので、
うん、
ゆっくりできる場所っていう認識があると、うん、またちょっとずつ脳のストレス危険信号も緩まって、少しずつちょっと考えれることができてそういや私ってなんでしんどいんかなとかなってきた時に、少し一緒に考えれればいいかなと思いますね。
ということはお子さんにとって今日学校行かない、行きたくない、行けない、なんかそういう発信があるってことは、ご家庭が居場所だ、うん、安心できると、ね、思ってる証拠なんですね。
そうです、そうです。お家にいたいということはそこが安全だっていうことを認識されてる、うん、ということなので、そこはもう親御さんはもう本当にいつも安心できる場所を提供している、うん、
だから自信持っていいんですね。
そうです、そうです。
ってことはお母さんお父さんもご自分の会社勤め、今から何かしなきゃいけないことを、あえて壊さなくてもいいので、 続けていく、はい、でそうなってくると楽になって居場所だと実感を子どもさんがした時にはどんな変化が出てくるんですか。
少しずつなんですけれども、まあ、あの朝日を浴びてちょっと食事が今まで取れなかったのがちゃんと食べれるようになってきたとか、はい、お腹が空いたって言い出すとか、
うん、それはもう当然もっと時間がかかるんですね、
う
ん、
そうですね少しずつだと思うんですけれども、はい、少し表情が家族の中だけだったら笑顔が増えて、なんかいろんな話ができるようになるとか、やっぱ止まってしまった思考がまた再開するので、多分言葉数が増えてくるかなと思いますので、ね、
脳が休まったということですか。
そうですね、うんうん、なので言葉数が増えて会話が増えた時に一緒にその子の子ども自身の思考過程を知るっていうところが、まあ、親御さんも一緒にしていただけたらありがたいかなってところなんですけれども、うん、例えば言葉かけにそうだよねっていうよりかは疑問符でそう思うんだけどどう思う、うん、とか言う
相手から答えが来るような会話の仕方、
そうですね、それでお子様がどういう言葉を使ってどういう思考過程でああそうやって考えてるんだって親御さんが知ることでなんかいろんなことの考え方の思考パターンが分かってくるっていうのもあるかなと思いますね、うんうんうん、
最初の方のお話で私頑張ってるよねって言葉に出しましょうとおっしゃったのと同じで、うんうん、例えば疑問の形で聞いた、うん、疑問形で聞いたそして子どもさんが答えた、うん、その子どもさんが答えたことで子どもさん自身もなんかこう脳の変化はあるんですか、
う
ん、
そうですね言葉にすることであ私の気持ちってそうだったんだって客観的に見れるっていうのがすごく大事ですね。
幼くても
そうですね言葉にするっていうのはとても本当に大事なので自分の中から外にまず出した時にその言葉を聞いて自分がまたどう思うかみたいなところもあるかなと思いますのでね。やっぱり会話が言葉かけがもし会話ができる言葉数が多くなってきたお子様であれば少しずつしていただけたらいいかなっていうのと、なかなかまだ言葉数が分からなくてもやもやした気持ちが分からなくて、はい、パニックになるお子様もいらっしゃるので、うんはい、こちらから前も絵本とかもいろいろ
おっしゃってましたね。もう一度お名前を教えてください。
カラーモンスター、
カラーモンスター、
なんか感情の絵本だとかいろいろ絵本を通じていろんな感情があって当たり前で、うん、そんな感情に言葉を色で表現することで言葉ができない子も、こういった今この色かなとかいうことが分かりやすいと思いますのでね、
見える化するっていいですよね。
そうですね
私時々整体とかに行くんですけど、うん、例えばどっかが痛かったらこれをすごく痛いを10としたら今どのぐらいですかって数字で聞かれたりする、うんうんうん、自分自身もこれ痛い痛いって言うけど3ぐらいかなとか、うんうん、客観的に確かになりますから、うんうん、こう絵本のカラーモンスター、うん、何遍もお伝えいただいてますけど私の今の気持ちこれとかっていうふうに、
いいですね、いろんなツールを使えたらいいかなと思いますね、はい、あとは絵が好きなお子様とは遊びの中を通じて絵を通じてちょっと色合いとかいろんな無意識に選んでる色から、うん、この色なんで使ったなんでこの色にしたのとか、はい、そんな言葉でもいいかなと思いますね、
ちょっと戻りますけど例えば今日行かなかった、うん、でお父さんお母さんはいつも通り、うん、お仕事に行ってで帰ってきてから、うん、どんな風な言葉がけがいいんでしょうね。
今日どうだったって私だったら聞くかなと、
今日どうだった、う
ん、普通って言われてもいいと思うんですけどそうか普通かって
でも一人でお家にいらしたわけだから、うんうん、なんかもっと聞きたいところはいっぱいあると思うんですけどあんまりこう突っ込まない方がいいですか。
そうですね、なんか表情とか見ながらちょっと明るくなってて朝よりちょっと表情明るくなってるねとかそこら辺からでもいいかもしれないですね、
は
い、
逆にちょっと暗くなってたらどうしましょう、
なんか不安だったかなっていうところで、ね、やっぱ一人になることが大丈夫なお子様と一人にされたらどうしたらいいのかわからないお子様もいらっしゃると思うので、そこをちょっと見極める判断材料にもなるかなと思いますね。
そうなんですね、
でなかなかやっぱり一人になると何もで不安になっちゃう 時はやっぱりあの自分で選択していいんだっていう感覚がまだ経験が少なかったりするので、なんかいろいろ選ばしてあげたりだとか、あの自分の意見を言ってもあの安心なんだよっていうところをちょっとずつ言葉がけの中で増やしていただくと、ちょっとずつ一人になっても自分で何か選択し、例えばこの時間をゲームしとこうと、この時間はちょっと勉強しようかって考えれるようになると、次のステップの生活っていうところであの自立につながってくるかと思いますので、
ということはなんかここでちょっと一旦も脳がすごく疲れたっていうことは、とにかく子どもさんがものすごく頑張った結果だっていう、新学期だけじゃなくそれまでのこう前の学年で、小学校だった中学年から高学年に上がった、そのあたりの頑張りがもうとにかく脳が疲れてるよっていうのをこのお時間で大人の方に共有してもらって、親御さんに共有してもらってっていうのが一番大きなメッセージになりますかね。
そうですね、何かの本で昔の脳って大きくなってないんですけれども、ただ情報量がすごく大きくなってるので、はい、平安時代の一生分を何歳ぐらいのお子さんでも情報が多いってちょっとそこ曖昧で、
そうですか、
なのでそれほど情報量が多すぎて、急速にいろいろ発展したっていうのもあるんですけど、
そうですね、
そら疲れるよねっていう
そうですね、平安時代と比べてって言われたら、なんかの一生分とお子さんの時代のいくつか分かんないけどもほぼ匹敵すると、
匹敵するぐらいの情報量だっていうのを書いてましたね本に。
そうですか、
なので、疲れて当たり前だと思えるというか、
そうです ね確かにその平安まで遡らなくても昭和の私たちの時代から比べても子どもさんお勉強することも多いけど、それ以上に周りにいっぱいありますから ね刺激も多いし、
そうですね、
そっか、じゃあもう疲れるのは当たり前、
そうですね、
それがもういっぱいいっぱいになってオーバーフロー仕掛けてるから脳から休んでの信号があって、学校に行かないよって、
そうですね、そうですね、
今までのリズムをちょっと止めたいと、それだけでもぜひこう実感としてヒントにしていただけたらいいんですけども、なかなかそれだけでは自分の中で親御さんとして不安でいっぱいだっていう方はぜひお電話でつなぎさんはいろいろと聞いてくださいますので、そのお話を最後にご紹介いただけますか。
はい、つなぎの方ではなかなか電話するのがしづらいなって方も含めて相談窓口を設置していますので、はい、またインスタグラムとかにも載せているかなと思うんですけれども、QR コードで読み取っていただいて、ちょっと喋るのはちょっとあれだなと思うことであれば、全てメールは私伊藤の方で確認していますので、いつでも相談窓口の方に QR コードを読み取ってメールでも何でも入れてくださったらいいかなと思います、で合わせて電話でも相談はいつでも大丈夫ですので、夕方17時までの平日の時間帯になりますかね、それの時間帯で知っていただければありがたいかなと思っています。
じゃあお電話番号教えてください。
はい、079-563-8120 になります。
もう一度お願いします。
はい、079-563-8120 になります。
はい、なかなか言葉でお話ししようと思ったらさっきのあれじゃないですけど、ちょっとまとめるのが大変と思ってしんどいなと思われる方は、ぜひインスタグラムで、確認していただいて文字でゆっくり入れていただくこともできるということですね。ありがとうございます。そして直接お出会いする場所がもう間もなくあるということで、ご紹介ください。
そうですね、5月の24日に開催されるウッディターンフェスティバルの方に、ヨーヨー釣りの売店をつなぎでも出す、
いいですね、
予定になってますので、そこにもヨーヨー釣り以外にもちょっと私たちのパンフレットだったり、QR コードが読み取れるようなものを貸してもらったりしますので、で私の方もお店の方に出てますので、いつでも声かけていただけたらありがたいかなと思います。
はい、わかりました。お顔はぜひハニーのインスタグラムで見ていただけると思いますので、この方が伊藤さんだ、お話聞きたいとか、お子さんが一緒でちょっと今日お話聞きづらいから、あれをもらって帰ろうということで、パンフレットとかチラシをお持ち帰りいただくのもいいチャンスかもしれませんね。5月 24日場所はどちらであるんですか。
フラワータウン市民センターになります。
フラワー、
あ、フラワーじゃなくてウッディですね。
ウッディタウン市民センター、
はい、はい、そうです、はい、
の中ですか。
あ、外になりますね。
外のところで、はい、ブースで あるということですから、はい、ぜひこちらの方5月の24日ということです、はい、ぜひお出かけください、毎月一度お話を伺っております。気軽に相談町の保健室、本当に町の保健室だと思って、大人になってなかなか行けないですから、こういう時に利用していただけたらと思います。お話は訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。